ハレルヤ、感謝します。本当にこの場所でこの臨在ということについて賛美チームでメッセージを語ることができる本当に恵みを感謝します。今日は週報に記載させていただきました主の臨在のうちを生きるということをテーマに、私とまたなっちゃんと二部構成でメッセージをさせていただきます。私のところでは聖書箇所出エジプト記33章7節から11節になります。お読みします。出エジプト33章7節から11節。モーセは一つの天幕を取って宿営の外の宿営から遠く離れたところに張り、それを臨在の幕屋と名付けた。主に伺いを立てる者は誰でも宿営の外にある臨在の幕屋に行くのであった。モーセが幕屋に出て行くときには、民は全員起立し、自分の天幕の入り口に立って、モーセが幕屋に入ってしまうまで見送った。モーセが幕屋に入ると、雲の柱が降りてきて、幕屋の入り口に立ち、主はモーセと語られた。雲の柱が幕屋の入り口に立つのを見ると、民は全員起立し、おのおの自分の天幕の入り口で礼拝した。主は人がその友と語るように、顔と顔を合わせてモーセに語られた。モーセは宿営に戻ったが、彼の従者である若者、ヌンの子、ヨシュアは幕屋から離れなかった。アメン。この御言葉は、臨在の幕屋というところから聖書のこの御言葉が始まっていくんですけれども、まずこの幕屋について少し触れてお話ししたいと思います。モーセのこの時代というのは幕屋は主と出会う場所でした。出エジプトの25章8節を読むと、私のための聖なるところを彼らに作らせなさい、私は彼らの中に住むであろうとあるように、神様ご自身がモーセたちのただ中に住まわれるために主は幕屋を作らせました。ではなぜ幕屋が必要であったのでしょうか。主が住まうための聖なる場所が必要だったからです。幕屋を作らせてまで神様は私たちのうちに本当に住まいたかったということだと思います。モーセはこの幕屋を臨在の幕屋というふうに名付けてそこに入っていったんですけれども、そもそもこの臨在というものは何でしょうか。本当にクリスチャン用語でよくよく耳にする言葉ですし、私たちもこう口にすると思うんですけれども、この臨在というこの言葉に持つイメージっていろんなこうイメージがあるなと思います。先ほどメビッチョの奉仕者礼拝でも力とか清さとか神様なんかおるっていうなんかそういう感じとか、なんかそういういろんな意見が出てきたんですけれども、やっぱりこの集会とか礼拝の時の空気感であったりだとか、今日の賛美良かったな、なんかいい感じだったなっていうような感覚的なものっていうような、なんかちょっとはっきりこれって言ってって言われたら難しいなって思うような言語だなっていうふうに思ったんです。でも、この御言葉の中から、この臨在っていうものを神様が何と語っておられるのかっていうことを発見することができました。11節を見ていただきたいんですけれども、主は人がその友と語るように、顔と顔を合わせてモーセに語られたとあります。ここで本当にはっきりと神様がこの臨在について本質的に語っておられることが分かりました。臨在とは、ヘブル語でパニムっていう言語が使われているんですけれども、その意味は顔とか人物、神様ご自身を意味するそうです。今月の初めにロシュハシャナーと5785年の新年を皆さんと一緒にお祝いしたんですけれども、この5785数字の中にも今回のテーマになってくるこの顔っていうものが出てきます。85年の80っていうのはヘブル語でペイっていう言葉を意味するんですけれども、このペイというのも神の顔ということを意味するそうです。そして今年の、5785年のヘブルの文字はペイとヘイの年になります。で、私が、 語るのはこのペイの顔の部分になります。で、臨在とは神様の顔であり、神様ご自身が私たちと共におられる、私たちのうちに訪れる、住まわれるということを意味します。ですからこのイスラエル歴この80年代は主の御顔を求める時であることです。詩編の27章8節の中にダビデが私は御顔を尋ね求めますと言ったように、主の臨在の中に入っていくために私たちはまず主の御顔を追い求めていく必要があります。で、今簡単にこの神の御顔を尋ね求めるって言ったんですけれども、先ほどアブ先生がおっしゃってくださったように、旧約の時代っていうのはそれは決して簡単なことではありませんでした。このモーセの時代、33章20節を見てみると、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからであると書いてあります。神の顔を見るということは神様ご自身を見ることであり、それは旧約では死を意味していました。なぜなら旧約の時代において罪あるこの私たちが神様の完全な清さの前に立つということはできなかったからです。神の御前に出るということ、主と語り合うということは本当に選ばれたこの幕屋という場所、またモーセのようなその限られたたった一人のその人が本当に年に一回入れるようなそのようなことだったんです。しかし今私たちが生きるこの新約の時代、イエス様の十字架の後を生きる私たちの恵み、それはイエス様の十字架によって私たちは神ご自身と顔と顔を合わせて口と口で語り合うことができるということです。なぜならイエス様ご自身が血潮を流され、私たちの罪の贖いを完全に完了してくださったからです。イエス様の血潮で全て覆われ、罪が許されたので、神様のこの義とされた信仰によって、神様の恵みによって主の御前に大胆に出ていくことができます。ですからもはやこの幕屋は必要なくなって、いつでもどこでも神様のもとに、主の臨在にアクセスすることができる。これってめっちゃ福音やなって、めっちゃ恵みやなって、私はこの箇所でメッセージを準備させていただく中で本当にすごくもう一度恵みとして受け取りました。で、ここからこの天のお父さんの私たちに対する心は何でしょうか。で、私たちと本当に顔と顔を合わせて話したいという、そのお父さんの心だなと私は受け取りました。一人子であるイエス様をこの地に与えてまでも私たちと交わりを持ちたいという、本当に主のこの熱烈な思い、まあ、この愛が本当にあるんだっていうことをもう一度受け取りました。御顔を求める、まあ、主と語るっていうことを今さっと語っていったんですけれども、まあ、それってじゃあどういうことなのか、どうやってするのかっていうところで、私自身の証をさせていただきたいんですけれども、私はクリスチャン3世で、クリスチャンホームで育ったあるあるかもしれないんですけれども、神様を知ってはいたけれども、でも経験をしていなかったというところから、私の神様となった神様と出会った体験の証です。今、賛美チームとしてご奉仕させていただいているんですけれども、賛美チームに入ることになった一番最初のきっかけは、中学生の時の賛美チームのピアノ奉仕のチャレンジでした。ピアノはメビッチョではしていたんですけれども、コードを押さえて弾くというだけで、小学校の時から習っていたピアノの延長線上という形で、礼拝の心も全く分かっていませんでしたし、主との関係もその時は何もありませんでした。で、そんな中ある時突然さっちゃんから賛美チームのピアノ奉仕バトンタッチよろしくみたいな感じで声をかけられて、で、その時のさっちゃんは今の私と同じぐらいの年齢で、 なんかこう霊的にも技術的にもめちゃめちゃスーパープロフェッショナルに見えてました。なので賛美チームに入ること自体、このミニストリーっていうこの選ばれた人しか入れない、まあ、立てないと思っていたので、まあ、自分にはもう到底無理だと、私はふさわしくないっていうふうに思ってました。またこのミニストリーでこの奉仕するっていうような、そんなこの取り扱いも通ってない、その段階にもない私が、こうそれを飛び越えてあのさっちゃんの後でピアノ奉仕することはできないと思って、すごい不安と恐れが来ました。で、逃げたいけれども逃げられない、なんかこう隠れられないっていうような状況で、自分にとってはすごいピンチというか大きなチャレンジでした。で、毎日1年間ぐらいはもうピアノの前に座っては、もう神様できません、私をどうかこの奉仕からもうのけてくださいっていう、もうすごいもう懇願というか、もう毎日泣きながら神様に思いをぶつけていました。で、今までの自分のキャラクターっていうのは、みんなにこう隠れて周りに合わせていたので、自分に全く自信がなかったですし、自分にこう注目が当たるみたいな、もうそういう状況は絶対嫌で、問題が来るとすぐに逃げていました。で、神様との関係も真剣にこう向き合うっていうよりは、クリスチャンホームだったので、まあ、環境の一部でしかなくて、主がこう、私が主との関係をこう求めていなかったので、この主の臨在御顔っていうものは全く隠れて見えていませんでした。でも今思えば、本当の問題はこのピアノを弾けるか弾けないかというのではなくて、私が主を求めるかどうか、神様との関係を持つか持たないかだったということが分かりました。それほどに主は私と歩みたい、交わりたいと、主ご自身が私を招いてくださっていたように思います。最初の1年ぐらいは辛かったんですけれども、もう頼れるのは神様しかいなかったので、ものすごく真剣に神様を求めるようになりました。で、このことを通して神様の臨在、主が私のうちにおられる、主は近いんだということが分かるようになりました。私と神様との会話がスタートして、主との関係のベース、基盤になる大切な時期になりましたし、ピアノもこう自分の力を超えて、もう神様の御業っていうのをもう体験し始めて、その後こう賛美リードをさせていただくようになったんですけれども、今でもこの主との交わりの素晴らしさを体験させていただいていることを本当に感謝です。この臨在、神様の御顔を求めていった時に、主が本当に祝福を与えてくださる、主も御顔を私たちに向けてくださる、本当にこのことを感謝します。
すいません、じゃバトンタッチして、今モーセの時代のことを話してくれたので、ダビデの時代に、近づいていきたいと思います。サムエル記下第2サムエル6章を開いてください。タイトルは神の箱をエルサレムへ運び上げるというタイトルです。ちょっとここ長いので、かいつまんでお話ししていきたいんですが、神の箱のバックグラウンド、まず歴史なんですが、神の箱っていうのは主の臨在を表していました。モーセの幕やの後、その中にあった契約の箱を入れる神の箱を、まあ、イスラエル人にとっては、その神聖な主の臨在そのものとして、扱っていて、荒野で過ごす時もそれを大事に持って運び、そしてペリシテ人に取られた時はもう一度主の御顔を求めて、その箱を取り返し、という歴史もありました。また、ダビデの前の王様サウルの時は、その神様の箱を、まあ、いつも自分のとこに置いているというよりは、戦いの時だけこう持ち出すお守りのような感じで、扱われていた時もありました。しかし、まあ、ここで、ダビデは、サウルの王権が終わって、自分の王国を確立した時に、交換がいました。 この神の箱を自分の王国の真ん中に持ってこようというふうにこう計画しまして、結構遠いところからエルサレムに運んでくるシーンになります。で、結構遠いところっていうのは、あのアビナダブさんっていう人が20年間もその神の箱を、多分祭司の一族だったと思うんですけど、そこに置いていたところから、いやもう王国がエルサレムに、町、王の首都が来たので、そこに運びたいというシーンです。まあ、そこで一回目運び出すときに、あの一つの問題が起こりました。それがウザの問題です。と知っている方もいるかもしれないんですが、6節からお読みします。一行がナコンの麦打ち場に差し掛かったとき、牛がよろめいたので、ウザは神の箱の方に手を伸ばし、箱を押さえた。ウザに対して主は怒りを発し、この過失のゆえに神はその場で彼を撃たれた。ウザは神の箱の傍らで死んだ。ダビデも怒った。主がウザを打ち砕かれたためである。その場所をペレツウザと呼んで今日に至っている。この時、まあ、ウザがその神の箱を正しく取り扱わなかったために、死んでしまうという事件が起こりました。で、ウザっていうのはヘブル語で力という意味があるんですが、まあ、彼は自分の力で神の箱をコントロールしようとしたんですが、それは神様の御心ではなかったということがわかります。なので私もよくあるんですが、はじめ神様を求めているんだけど、いつの間にか自分の力が上になっていて、自分のやり方が上になるときに、だんだんと神様の命がなくなってきて死んだようになるという、これ本当に霊的な心理だなと思いました。またこのウザっていうのはアビナダブの子だったので、まあ、もしかしたらダビデとウザを浜崎先生的にこう対比した時に、ダビデはその神の臨在真ん中に置きたかった方と、ウザは20年間もうずっと家にあって、なんなら景色の一部だった、それを本当にこの真ん中に運び込むっていうことに対してどう考えていたのか。でも私の日常でダビデのような日もあれば、ウザのように、いや神の箱そんないらんみたいな日も本当あるなと思って、これは私のことだなと思いました。そしてそのウザが目の前で死んで、ダビデは9節、その日ダビデは主を恐れ、どうして主の箱を私の元に迎えることができようかと言って、ダビデの町、自分の元に主の箱を移すことを望まなかった。ダビデは箱をガトチンオベデエドムの家に向かわせたとあります。ダビデって王様なのに人間臭いなと思って、ここ面白かったんですが、目の前で人が死んでやっぱり怖くなったので、自分の家来のオベデエドム、ガテ人って書いてるので、近かったんですね、そのウザが死んだ場所から。彼の家に一回置いといてくれっていうことで、依頼をして置いていてもらった。で、オベデエドムの立場からしたらいい迷惑なんじゃないかなと私は思ったんですが、でも彼のことに書いてる記述はこの2節、10節と11節の2つしか、なくて、11節12節、3ヶ月の間主の箱はガト人オベデエドムの家にあった。主はオベデエドムとその家の者一同を祝福された。神の箱のゆえにオベデエドムの一家とその財産のすべてを主は祝福しておられるとダビデ王に告げる者があった。王は直ちに出かけ、喜び祝って神の箱をオベデエドムの家からダビデの町に運び上げた。3ヶ月間神の箱はオベデエドムの家にありました。で、オベデエドムが何したか全然書いてなくって、ただ彼は正しく主の臨在を歓迎したんだなっていうことがわかります。彼が正しく歓迎したので、オベデドムだけじゃなくてその家の一同全員が主の臨在によってこう祝福されたということが書いています。で、これは想像ですけど、目の前で人が死んでて、オベデドムからしたらもう一世一代の一家総出のプロジェクトになって、もうとりあえず今のいろんなスケジュール置いとこう、もうまず神様の臨在一番に考えよう、いろんなもう子供会のこととか、もうなんかこう自分の地域のこととか置いといて、もう牛のことも置いといて、神様の臨在まずこれ一番の第一スケジュールでみんな考えよう、 そしてその自分の家の一番いいところに、その主の臨在、神の箱を置くために歓迎しようっていうふうに、まあ本当に本気になったんじゃないかなと思います。で、ダビデはそれ見て大丈夫やんと思って2回目また運ぶんですが、その時のダビデの賛美っていうのが、こう1回目も同じようにこう喜びを踊って運び上げたって、運び出したって書いてるんですが、14節のこの力の限り踊ったって書いてるところが目に留まって、この神様の臨在で人が死んでるのをこう目の当たりにして、ダビデとその王国の家来たちはもうこれ本当にこう本気になって礼拝するっていうこのチャレンジがあったんじゃないかなと思って、だから詩編って私たちの心にもうこの本気度合いというか臨在をマジで歓迎するっていう心が伝わってくるのかなっていうふうに思いました。でも6章読んでたらもうすごく深いんですが、私はちょっと最後のところが、まあ、心に留まって、ダビデの奥さんミカルのことなんですが、ミカルは、まあ、サウルの娘であってダビデに与えられた奥さんなんですが、喜び踊ってるダビデを見て、裸同然の夫を見て、彼女は蔑んでしまいました。主の箱がダビデの町に着いた時、16節です、サウルの娘ミカルは窓からこれを見下ろしていたが、主の御前で跳ね踊るダビデ王を見て心の内に蔑んだ。そしてこの6章の最後には、サウルの娘ミカルは子を持つことのないまま死の日を迎えたと書いています。まあ、これを読んだ時に、こう神様の臨在をこう軽視してしまう時って自分にもあるんですが、これ蔑んでいくときに、子を産まないってことは不妊っていうことなので、次の世代に実を結ばなくなるということが思いのうちにありました。なので教会が主の臨在を軽んじるときに何が起こるかというと、次の世代が生まれなくなる、実が見れなくなる、不妊になるということ。なのですごい感謝したのは、自分たちがこうやって今賛美できていることは、自分たちが頑張ってこう清められたからではなくて、こう上の世代の本当霊的な父母、またこの前の上の上の世代、本当にこの世代たちが主の臨在を求めているから、私たちもこう身として今主の臨在を求めることをこう経験しているっていうことを本当に感謝だなと思いました。もうクリエイトでも賛美チームでも、もっと祈りなさいとか、もっと何々しなさいって言われたことはなくて、イエス様どうなのって、イエス様を求めるようにいつも教育してくれたっていうこと、それを見せてくれたっていうことは、これは身であるということを本当に感謝します。で、証なんですが、ちょっとウザとオベデドムを対比したときに、私はウザの方が共感できる部分が多くて、オベデドムのようにこうただ歓迎するってことが苦手だなと正直思いました。なんかいつも考え事をしていて、なんかいつも自分で頑張っているっていうことが起こってしまうんですが、マルタとマリアの話もいろんな解釈があると思うんですけど、私の中にマルタの私もいて、マリアの私もいて、マリアのようにイエス様来た時ただ座って聞いて歓迎できる私もいれば、でも大概はいろんなことが気になって神様の顔とか声とかもう分かんないみたいな時の方が、まあ、多いなということです。で、このメッセージのご奉仕預かった時も、最初はサムエル記録書面白いなって読んでたんですけど、だんだん重荷になってきて、もうやりたくないな、まあ、賛美リードの時もですけど、もうなんかもういつも喜び、大事に感謝しなさい、これ重荷やな、みたいな。ほんとなんかこう、自分で頑張ろうとしたら、こう苦しくなる。なんかこのサイクルってすごい嫌だなと思って。祈りちゃんさっき読まなかったんですけど、その出エジプト33章のとこで、主があなた方と共に生き、私が休ませようって書いてるので、 臨在と一緒だったら休みがあるはず、安息シャロームがあるはずなのに、私ってもう今臨在のこと語ろうとしとるけど、臨在からめっちゃ遠い人間なんじゃないかなと思ったら、またこういろんなこう、まあこの世からのこうプレッシャーとかもあって、なんかこう頭を下げられるような、そういうこう気持ちが続いていたんですけど、なんか今回聖霊様に一つ語られた言葉ですごい心が晴れたことがあって、その時車運転してたんですけど、なんかもう自分がすごいマルタとマリアの話を思い出しながら、もう私絶対今マルタ的気持ち、もうほんといろんなことをもう散らばっとって、部屋が散らかっとって、イエス様を歓迎するところまで至ってないっていう気持ちになってたんですけど、まあそこで聖霊様が本当に一言、あなたのイエス様はあなたの部屋の片付け掃除手伝ってくれるんじゃないってこう一言言われて、その時にもうそうですと思って、もう車の中で本当声に出して、もうイエス様は私いつも部屋が散らかってて、ただ歓迎することが苦手で、まあ、だけど私の部屋の掃除手伝ってくれませんかってこう願い求める祈りした時に、もう急にその車の中にこう臨在が入ってくる感覚、はぁって来たと思って、でまあ車に臨在が入ってくるって言ったらすごい抽象的なんですけど、自分の感覚としては本当にこの御顔が見える、でイエス様が私が手伝ってくれませんかって言ったことに対して、もう待ってましたみたいな感じで、めっちゃ簡単だよっていう声がその時聞こえたんですね。で、それですごい安心して、めっちゃ簡単と思って、本当はイエス様のこう、顔を見た瞬間に、こう、いろんな重荷がなくなるような、軽くなるような、それがこう、天国が地上に来るって、なんか、そういうことだなっていつも思うんですけど、うん、そのこと本当感謝です。で、いつもこう、神様の臨在を感じたときに、満たされたときに、私とイエス様のなんか仲直りの言葉みたいなのがあって、まあ仲直りっていうか、いつも私が勝手にいじけてるんですけど、すごいこう賛美とかしてて、もう神様のこう顔が見えて安心して、あ、これが臨在かって感謝してるときに、こう、聖霊様に、あれを言ってっていう感じで、こう、言われることがあって、で、その言葉が、天のお父さん、私のことを作ってくれてありがとうって私がいつも言うんですね。そしたら、天のお父さんが、なんかそれを、毎回なんですけど、めっちゃ、ってこう、すごいこう、喜んで、めっちゃ笑顔で、作ってよかったってこう言ってくれるシーンがあるんですけど、私これ高校2年生の時自分でピアノで賛美してて、こう初めてなんかこう今まで感じてたプレッシャーみたいなのがこう剥がれ落ちていく体験して、その時になんかポロッと出た言葉なんですけど、それをなんか天のお父さんがめっちゃ気に入ってくれたっていう感覚があって、なんかもうそこですごいいつも、そこまで言ったらもう何でもいいみたいな、もう全部軽いみたいな、本当臨在に生きるって私が難しく考えてるだけでいつも簡単なんやなって、もう私の首輝は追いやすく私の荷は軽いって御言葉あるんですけど、その軽いって言葉が英語ではイージー、My yoke is easy って書いてて、ちょっとシューミン先生思い出すんですけど、イエス様の臨在に生きるって、まあ本当すごいことですけど、シンプルにしてくれたこと感謝します。はい。はい、感謝します。じゃあちょっとピアノ弾いてもらって、感謝の祈りの時としたいんですが、先ほど栄光から栄光へとを賛美したんですが、今日のソングリストにあるのは知らなかったんですが、まあ、この曲もその高校生の時に作った曲で、神様の臨在に入ってあなた作ってよかったって こういう声を聞いたら、あ、本当にこう何にもいらないなっていう気持ちになるんですよね。生きてるなみたいな。高校生まで私なんかこう生きるっていうことにすごい障害を感じてて、なんかいつもプレッシャーがあって、もういつも苦しいやんみたいな。真面目にクリスチャンやろうと思ったらもっと苦しいやん、完璧主義なクリスチャンってもっと苦しいやん、クリスチャンってバカな方がいいやんとか思ったりするぐらい、なんか全てを難しく考えてたんですけど、まあ、あなた作ってよかったって言われた時、まあ、それお父さんの本当に和らいだ顔を見た時に、あのいつも生きてるって感じがするんですよね。どこ行くより何するより生きてるっていう感じがする。でその時にこの栄光から栄光へとの主の臨在、全てを変える、私の全てっていう告白が出て、それイエス様へのこうラブレター、ラブソングだったんですよね、自分の中では。なので今日これ聞いて、あ、その初めの愛思い出して感動してたんですが、歌詞を出してもらってもいいですか。この中で最後にうーうーうーって歌うんですが、まああれ本当イエス様とこう賛美してる時にもう最後言葉っていらなくなるっていう経験して、まあ、マルタとマリア考えた時も、マリアが主の臨在に入ることできた、でそこに何があった、まあ、お父さんの声があった、イエス様の声があった。私いつも頑張って歌ったり話したりするんですけど、主の臨在入った時最後自分の声いらないっていう経験をいつも賛美の中でして、本当に安息します。だから今本当祈りたいと思います。イエス様、あなたの臨在が全てです。で、私たちの全て疲れた人、重荷を負う人は私のところに来て休みなさい。こう休む、シャローム、本当に安息する。日本人苦手です、イエス様。難しく考えてしまいます。だけど、イエス様、あなたの臨在、本当に全てが変わることを感謝します。私たちのいろんな重荷がなくなっていくことを感謝します。ダビデのように、またマリアのように、オベデエドムのように、主をただ歓迎するという人生をこの5785年に私たちに経験させてください。感謝します。今しばらくそれぞれ祈って、主の臨在、主の御顔を求めていきましょう。ここからエコへと賛美しましょう。立ち上がれる方どうぞ立ち上がりください。 ください。ヘイの説明を忘れていたんですが、ペイとヘイの年って言ってくれたので、あ、プレジェクターを一番最後出してもらってもいいですか。メッセージ用意してた時に、このイザヤ40章の、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく、歩いても疲れないという御言葉に励まされました。80がペイ、御顔だよっていう風に今いのりちゃん言ってくれたんですが、ヘブル語はこっちから読むので、右の字がペイで、でヘイっていうのは左の、字で、85の5を表しています。でこのヘイっていう字は、文字はこの風の音を表すんですが、その風の音っていうのが窓をすり抜ける吹き抜ける風の音で、その窓にはガラスがなくて、格子窓なんですね。でそこを風が通り抜ける音がヘイヘイっていう風に、言われるそうです。でこのわしのこと考えた時に、自分でこう舞い上がろうとしたら、自分でなんとか臨済に入ろうとしたらしんどいんですけれども、わしっていうのは翼を広げるだけで、この風の力を使って簡単に舞い上がることができる、そういう動物なので、本当にこのこと感謝して、この85年にイエス様の御顔を求める、そしてそれがわしのように嵐が起こっていてもその上を舞い上がることができる、簡単にっていうことを本当に感謝します。メン、終わります。